ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 今日も3人揃いました。この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ漫画ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは、今後ジークアクスというコンテンツに期待することは、映画化、はい、バカの虎と、
そうですね。やっぱ、プラモをもうちょっと元気にしていただければな、欲しい。という、ね、やっぱあの、ビッグザムとかね、スケール違いとはいえ、あったらいいのじゃないかなと思って、
最高スケールが欲しい。
同じスケールでいいから、サイコガンダムを作ってくれてもいいんじゃないかとか、あの、ちょっと小さくなるかもしらんけど、大きいロゴもあってもいいかもしれんし、ハンブラビだって待ってるんじゃないのかっていう。
ハンブラビ超欲しい。
そうですよね。まあ、そうですね。まあ、単純に、続編とまでは いかなくてもいいんで、なんか外伝的な、なんていうか、その後の、マチとニャンみたいな。そう、まあ、それも、あ、続編か。続編といえば続編になっちゃうのかな。じゃあ、まあ、続編を期待している藤もっちーです。
はーい。僕も続編希望の意味で映画化ですね。だから、見たやつをまとめるのは別にもういらねえから、あの、うん、本当にあの、
新作っていうことで。
そうそうそう。で、マチューたちが見たいのは一番ですけど、でも、おっさん的には、ランバラールと、セイラがジオンに帰ってくる話、うん、特にセイラがどうやって入国するのかとか見たいなとか思ってますけどね。などと、あの、ミッションインポッシブルセイラみたいなやつ、見たいかなとか思ってますけどね。まあでも。
バンダイとかが関わらないというか、まあそのスポンサーがなくても作れそうな感じでもいいかな。逆にそっちの方がいいかもしれない。もうモビルスーツとか戦闘とか出さなくていいから
、それは困る。ガンプラ的には、
それはダメ。
それはガンプラ上的には困るでしょう。
そっか、
まあ俺は困んないけどね、確かに、名乗ったよね藤もっちさん。今
言いましたよ。
言われたよね。
続編希望の藤もっちですって。
はい、ありがとうございます。はい、というわけで、この3人でお送りしていこうと思います。でね、皆様にお詫びとともに、こっちも正気になったのがですね、メールテーマってのが、しばらく忘れたよね。ジークアクスで、ジークアクス言いたい放題で募集してたら、ジークアクスが終わったら、ヒューンって、なんかこう。そうそうそうそう。というわけで、10月のメールテーマを、年末まであと3ヶ月で作るもの、もう一回ね、年末まであと3ヶ月で作るものっていうのをちょっと設定してみたいと思います。
まあ、今年中に作るぞと。
そうそうそうそう。いや、あるいは作ってるものでもいいですよ、もちろん。完成させるのを目指して今作ってるのでもいいし、これから作るってもんでもいいんですけどね。
うん。まあ、続々お待ちしております。
うん、本当ですね。僕は、できたらですけど、今噂されているオフ会までに A12 をもう一機作りたいと思ってますね。ロケットモデルです。はい。など、皆さんの、でも今言ったあのオフ会っていうのはどうも12月の上旬だっけ？下旬だっけ？
ね、上旬ですね。
上旬だ。だから、これの場合は3ヶ月どこじゃないですけどね。はい、2ヶ月。僕今スランプなんでちょうどいいメールテーマでした。ありがとうございます。
本当に。待ちします。
はい。で、お詫びともにメールテーマを高らかに宣言したところで、 今回なんだけど、はいはい、あの、ハッシュタグを見てくださってる方は気づいてると思うんですけど、ガンプラジオのリスナーさんでもあり、今回実はメールもくださってる真田工場長様の個展があったわけなんですよね。
はいはいはい。
うん。で、なんとご丁寧に真田工場長様から報告の、メールもいただいてるんですよ。
そうですね。
で、これをちょっとまず紹介して、僕も見に行ってきたんで、
うん、
素晴らしかったっていうことを言うだけなんですけど、お話しさせてもらおうと思います。で、メールの方をですね、
はい、
もっちさん、
はい、
ちょっと読んでいただけますか？
あ、僕が読むんですね、はい。はい。かしこまりました。では、紹介します。九州からいただきました、真田工場長様、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガンプラジオの皆さん、収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
一個人のイベントの話で恐縮なのですが、9月23日から28日の6日間、福岡県久留米市の一番街多目的ギャラリーなる施設で、真田、これ本名でいいんかな？
うん、いい、大丈夫です。
大丈夫ですね。真田健一ジオラマの世界という題目で個展を行いました。ここ数年で制作したジオラマ約30点ほどを展示しました。
うん。
一地方の小さなギャラリーということもあり、それほど集客は期待せず、人生の思い出になればという程度で準備しておりました。
あ、そうなんだ。
模型雑誌などへの宣伝は見送りましたが、地元新聞社へは開催案内を載せてもらおうと直接売り込みに行き、ありがたいことに地方版で取り上げてもらうことになりました。
うん。
個展が始まってみると、予想に反してモデラーさんや一般の方々が多数来場。休憩スペースでゆっくりしているつもりが、ほとんど立ちっぱなしの状態でした。
人気者。
うん。
仕事のある平日も、昼休みの時間だけ顔を出しましたが、ここでも作品の説明なので、応対に追われるほどお客さんが入っていきました。あ、入っていました。
素晴らしい。素晴らしい。
結果、6日間の来場者数が740人。
すげえ！
と、ギャラリーでもここ数年にない記録になったと驚かれていました。
素晴らしい。
もちろん新聞記事に取り上げていただいたこと、周辺の模型店にポスターを貼らせてもらったこともありますが、
うん、
ガンプラジオで話題にしていただいたことでリスナーさんが多く来られたのは間違いありません。
いやいやいや、
初日の朝一番にトラさんに来ていただいたのを筆頭に、ハッシュタグでしか存じ上げていないハンドルネームのモデラーさんとの初対面、
うん、
顔なじみのモデラーさんとのいつもの談笑など、
うん、
幸せな時間が続きました。本当に感謝感激でした、
うん、
おかげさまで充実したイベントとなり、一生に一度でいいからやりたかった個展は盛況のうちに終了、うん、亡くなった家内にも写真で参加してもらいました。
うん、
きっと天国から祝ってくれていたと思います、
うん、
最後に期間中お越しいただいた皆様からの差し入れ、お花の贈り物、お祝いのお言葉、本当にありがとうございました。こんなちっぽけな人間でも多くの仲間に支えられていることを実感しました。感謝の言葉もありません。これからもお付き合いくださるようお願い申し上げますといただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当に行き届いたおメールをいただきましたね。
なんかガンプラジオじゃないみたいですよね。
なんか爽やかかつ丁寧な空気になりましたね。なんか僕らがこの後壊しちゃうんだな、この空気を。僕ね、初日の朝一番にトラさんに来ていただいたって書いてあるんですけど、これね、僕がちゃんと情報を読み取ってなくて、そこのギャラリーの開店時間を調べただけで行っちゃったんだよね。
うん。
うん。でも展示会は準備があるから、まだ完成してなくてご迷惑をおかけしたんだよ。でも行ったらすぐ入れてくれて、僕見ることができたし、うん、ほんのちょっとだけ手伝いもして、準備の。うん。 なんかこう、続々とお花が届いたりとかね。僕、2時頃までだったかな、しか入れなかったんだけど、やっぱり知ってるモデラーさんがいっぱい集まられてね。初日でも相当、祭日の火曜日だったかな。どんどん人が来て、一般のお客さんもたくさん来られて、で、やっぱね、みんなね、感動しまくりでしたよ。で、ハッシュタグで言うと、ガンプラジオのリスナーさんのハリーさん、ジオラマ感動したっていう、その、戦車ジオラマから自分のジオラマ作品に得るものがあるって話とか、竹玉さん、超絶技巧だったよと。
はい、
あと、YOS ヨスさんね、個展に行く前にカツカレー部で、カツカレー食べたって話も、ね、スケさんカレーの話もくださって。まあ、彼は、もともと真田工場長さんとは仲良しさんなんで、それから末永さんね、この人は山口県の上から、にゃんちゅうさんですね。
はいはい、はい。
泊まりがけで、行かれたっていうことなんだよね。凄 すぎる作品群に圧倒。つかやんくん。素敵な作品を見てうっとりして、また真田工場長さんが深く関わってるゲルニカっていう、メンバーなんだよね。ゲルニカっていうサークルが取り行う九州 AFV の会についても打ち合わせしたと。真田さんとね。
はいはい。
はい。それから、YPF 様ね。
はい。
これ奥様は初日から一人でいらしてて、お仕事で YPF 様来れないっていう話だったんだけど、その後行ったみたいですね。行けたみたいですね。やっぱりいろんな人と、ガンプラジオ名前を聞くモデラーさんとも挨拶できたってい
うね。そうですね。本当に。
すごいありがたい。もちさんこういうのが素晴らしいんだよね、もちさんの中ではね。
そうですね。
で、クアンチ賞修正リーンさんが、やっぱり行かれたっていうこと。カッパの作品、だから、アーマーモデリングとか、AFV、九州 AFV の会とか、それからでっかいキアコンとかで賞を取ってる、真田工場長なんですが、地元のカッパが、なんだ、屋形船ので遊んでるビオラマとかもあって、はい、良かったっていう話。それから HAC 研究会くんが、やっぱすごい勉強だって、ジブリ作品に目を奪われたっていう、こととか、AK モデリングくんが、見応え十分で写真撮りまくりでしたとか、以上の方がハッシュタグで、真田工場長展を、個展をですね、取り上げてくださってました。もうこの方たちのを見ていただければ、本当、僕なんかももう、あれやこれや言わなくてもいいぐらい素晴らしかったんですね。で、僕実は、ちょっと前に小さな古本屋で、本当にちっちゃな、展示会をしたんですね。古典といえば古典なのかな、
はいはいはい。
でもね、なんかレベルが違ってた、やっぱね。オーガナイズも、すべてがね。まあ、来るお客さんの数も一桁違うんですけど、本当に、真田工場長さん、彼の名言に、常に代表作になりそうな作品を求めてる、探し求めてる、作ってるっておっしゃってて、そのレベルの作品、代表作レベルの作品が30集まるって、すごいなっていう感じですね。僕は、工場長様、ちょっとね、ある書き込みで、まあ、今回ぐらいで満足しちゃったみたいなことがあったんですけど、新作じゃなくてもいいから、1年に1回とか、ディオラマ、
一生に一度と言わずにですね。
そうそうそう。ディオラマの作品集だったんですよ、今回はね。だから単品模型は基本的になかったんです。全部ディオラマ。はい、まあ、飾り台かもしれないけど、ちゃんと台がついてるわけですよね。いや、素晴らしかったです。これがなんかね、久留米市の市営の、第三セクターで運営してるのかもしれないけど、市が管理している展示会場でね。で、その展示会で、だからまあ、比較的安く借りられたよって話をしていただいたんだけど、でもね、久留米のなんか屋根付きの商店街の、 中にの一角にあるものだったんですよ。
うん、
でね、結構人通りがあって、うん、山口県ではね、対応する商店街に、雨が降っても大丈夫な商店街って、山口市にあるかないか、あるか、ちょっと負けてんなって思うような感じだったんで、うん、やっぱ、久留米すごいなって思って、
うんうん、
感心した会場でした。うん、いやー、やっぱすごい。うん、まあ、真田工場長様、大成功おめでとうございます。
おめでとうございます。
うん、本当そう思いました。
うん、ね。
うん。まあでも、それだけの作品を作られてますからね。
うん、
そうですね。
素晴らしか
ったですね。
そうですね。うん。僕も、僭越ながら、どうかな。でも写真、うん、まあ皆さんの写真と大して変わらないし、皆さんの写真の方がいいんですけど、機会があったらまた上げていこうと。まだ巌流会のもう上げきれてないので、
うん、
頑張ります。はい。でね、同じように九州北部の田川市ってところで、はいはい、大森岸展示会っていうのがあって、うん、これあれですよ、現代佐伯さんとか、はいはい、HAC さんとかが、やってるよ、行ったよっていうのをもうすでにハッシュタグでご紹介いただいた展示会なんで、これも行ってきて、
うん、
まあ800円でこんな絵も見れるんかっていう会でしたね。
へー、
うん、そうそう、すげえ感じします。でもこれは現代佐伯さんの、うん、ハッシュタグの前、昔っていうか先週の書き込みかな、うん、であったこと HAC 君の書いたこととで、もう十分魅力が、伝わるんですけど、ホビージャパンの連載作品もいっぱいあったんですよね。で、360度から見れるようになってて、で、場内では、その作品を撮影して、人間サイズに拡大したものをプロジェクションしてて、うん、3面使ってね、うん、それを見たりとかしましたね。で、現代佐伯さんは、しっかりした骨組みを作ってからパーツを貼っていくんだなっていうこととか、うん、指摘されてて、それでシルエットが決まってるんでしょうとか、
うん、
ね。あと躍動感あるひねりが入ってて、うん、なかなか撮影泣かせではあるけど、うん、全体像が把握できる。これ360度で見れるものが大半で、
うん、
それはすごい眼福だったっていう、
うん、
うん、シルエットが不安定な作品が魅力とかね。全くその通りですよね。踏ん張ってるのに足首が小さいとかね。
なるほどね。あ、うん、そうですね。書いてありましたよね。
うん。本当その通り、
うんうん。
で、なんかね、色彩感覚もいいし、うん、あと付け加えるなら、いや、これニャンチュー氏も言ったんだよね。これ、大森騎士展示会はね。
うんうんうん、
付け加えるなら、大森さんの作ってる、メカものでない美術品みたいなのも置いてあるんですよ。
うん。
それがすごいまた良くて。
お。
うん。なんかね、なんかモデラー的貧弱語彙で言うと、なんかね、タミヤのポリパテがあるじゃないですか。
うん。
硬化剤と取材を混ぜて黄色になるじゃん。ね。
はい。
あれを混ぜるときに、ヘラとかで混ぜるときに、なんかこう、この黄色のこの混ぜたポリパテが魅力的に見えることはなかったですか、今まで。それが、鉄板の上に塗り付けられてる、
うん、
あるいは、塗料が剥げてる、
うん、
あるいはね、塗装したものをペーパー掛けして、下地が露出してくるってあるじゃないですか。
うんうん、
年輪のようにね、
うん
うん。そういうのを、つまり、モデラーがどこかで見たことのある風景を美術作品に昇華されてるんですよ。うん、で、それもね、なんかビリビリ来ちゃって、
うん
うん、なんか、ちょっと僕、美術展とか行ったの本当久しぶりなんですけど、
うん、
すごい、やっぱいいなと思ったですね、
うん、
美術館は。
目打って出されるだけのことはあるようですね。
そうですね。これ初めてというか、大森さんの第1回目の展示会らしいんですよ。
うん、
どっかよそのとこでまたやるかもしれないけどね、うんうん。学芸員さんが腕利きの、まあ大森さんは違うけど、なんかこう、サブカルチャー的な 視野の高い人らしいんですよね。
うん。
うん。だからその人が転勤してきて、これからなんか期待できるなって、モデラーさんで噂してました。
うん。
なるほどね。
うん。あとは、現代佐伯さんが言ってた、酒屋鈴木商店でプラモデル売ってるんだけど、また行ったら、すごい偶然で、初めて来たっていう模型仲間に会って、はい。俺もすげえ偶然だなっつって。うん、盛り上がりと盛り上がりしましたね。
ああ、カオスなお店な感じですね。
そうですね。ほんとそうなんですよ。うん。あ、ごめん。ちょっと僕、もう一個いい？あのね、はい、今、ハッシュタグガンプラジオでも上げさせてもらったけど、モデルアートで今回記事を作りまして、その件をちょっとだけ、モデルアート11月号特集水性塗料で彩るエアモデルっていう号でですね、はい、ファインモールドの傑作キット、冷戦52型を、三菱製と中島製で48の冷戦を2機作ったんですよね。
はい、はい。
うん。で、それが記事に、特集記事に載っておりまして、今日、ヨドバシ秋葉店にも、モデルアート棚で展示されているそうです。このキットが VIC カラーで塗装したものなんですよね。ビッグカラーね。
ほうほう、うん、あのビッグ
カラー。ビッグカラーから、そうそう、あのビッグカラーです。あのビッグカラーから出た、塗料のセットであるところの、三菱塗料と中島塗料っていうのがセットで出ていて、それぞれね。うん。で、それを使って作ってくださいっていうオーダーだったんですよね。
うん。
うん。だから、ちょっと言い訳かもしんないけど、個人的にはこのキットも傑作だし、
うん、
塗料もすごい微妙な調整がされてて、
う
ん、ビッグカラーすごい真面目にやってんなって思う塗料セットだったんで、うん、最初はバリバリ汚しちゃおうとか思ってたんですけど、
うん、
なんか、まあ、時間もなくなったせいかもしんないけど、まあ、キットの素性と、塗料の感じが分かる程度に丁寧に丁寧に塗膜を作るようにしたんですね。うん、まあ、よかったら、モデルアート11月号、表紙にも冷静に載ってますので、ちょっと見ていただければなと思います。
ぜひご購入を。
いやー、もちさん、ほんとさらっと言うね、怖いこと。
なんで？
ご縁がありましたらご購入をよろしくお願いします。いや、まあ、僕は、まあ、ほら、うん、あ、そうですね。組み立て、これ塗装の記事なんで、組み立てについてはほとんど触れなかったんですよね。これは編集部の、編集方針だったんで、組み立てについてはほとんど触れないけど、まあ、あれなんですよね。このキットで僕が一体、これ、2期目3期目なんですよ、このキット作るの。
うんうん、
で失敗したんですよ、1期目。
はあ、
うん。それはね、僕が悪いんです。つまり説明書通りに作ればいいのに、
うん、
なんかね、なんだろう、ね、説明書にちゃんと書いてあるんですけど、
はいはい、
コックピットの内蔵部分ね、椅子とかさ、操縦桿とか、計器板がある部位と、これ外板が別パーツなんですよね。外身がですね。で、そこをコクピットのパーツをその外側の外板のところにコクピットのパーツを差し込んで接着せずにボディと翼と一体化してくださいって書いてあるんですよ。
うん、
ここを僕接着し失敗したんですよ。
あららら、
最初ね、1機目を。うん、
うん、
で、今回の作例では、ちゃんとそうしないで、丁寧に作業したらきっちりあってですね。ああ、だから、あそこの接着しないっていうのは、すごい重要な要素だと思うんで、なんか、言葉では、設計がこうなってるからこうだなんて、ちょっと言えないんですけど、あそこで接着すると失敗した僕がいますので、皆さん、ぜひ説明書にの言う通り、つまり、ファインモールドの丁寧な、指導の通りに作られると、楽しく、作れると思いますので、そこのところをちょっと強調しておきたいと思います。うん。うん、
はい。
まあまあ、失敗もある意味成功のもとと言いますからね。
いいこと言うね。ありがとう。 いやー、まあ、よろしければ、はい、ご縁があれば、ちょっと記事を見ていただいて、ビッグカラーもね、陳さんとも、静岡で会ったので、
そうなんですね。
うん。で、その時も元気に挨拶して、うん。で、なんかね、別の仕事で忙しいみたい。別の仕事っていうのは、ビッグカラーが新しい感染モデルとか出したんですよね。
へぇ
ー。うん。高いんですよ、すごい。でもいいんです。めっちゃいいんですよ、
うん。
で、その辺のプロモーションとかもあって、忙しそうだったっていう感じが僕はしましたね。
ああ、そっか。
うん。
またね、ま、機会があれば来てほしいですけど、
うん。全くその通りですね。そう思います。うん。というわけで、なんかね、まだ他にもね、いっぱいね、紹介した本とか、今月はね、模型誌も全部面白かったし、
うん。
うん、何よりも、ノブさんと甲斐俊和さんが、作品を出しているオートモデリングフェラーリっていうのも紹介したいんですけど、またこれは今度にしよっかな。
またの機会ということで。
うん。うん、はい。うん。あと、じゃあさ、ここでもう一本告知系のおメールがありましたよね。いや、ミルキーサフェの話もしたいな。どうします？時間的にはどうですか、モッチさん。
時間的には今で20分ちょっとっていう感じですかね。
じゃあ、リスナーの皆さん、ミルキーサブウェイご覧になりましたか？YouTube で見れます。1本が短い時間なんで、全12話を見ても1時間で収まるんだよね。
うん。1本何分ぐらいです ?3 分ぐらいです。
3分半とかじゃなかったっけ ?3 分、ね、うん。まあそんなもんですよね。うん。これを、まあ、まあ、この度完結もしましたしね。
うん。
亀山洋平監督が一人で作っちゃったっていう。あ、本当に一人じゃないですけどね、
うん。
作り上げたっていうアニメでしたよね。
そうですね。
山井さんはご覧になったんですよね。どうでしたか？
あ、楽しかったですよ。なんと SF っぽいオチがついて。
あと、引きもあるよね。まあ、映画化が発表されたんだよね、確かね。
そうですよね。あれをどんだけ水増ししていくんやって気がしますけど。
だからやっぱ後日談になるよね。ミルキーハイウェイと来て、ミルキーサブウェイと来て、
うん、
映画版。
どうなんでしょうね。
やっぱ、その後が見たいな。
その後やんのかな、
うん。新鋭動画さんが、お金を出して、うん、
びっくりですよね、
うん。亀山洋平さんに、場所を与えて、お金とね、
うん、
で作ったっていう。これが、だから、まあ、新しい才能をキャッチしたところね、アメリカに留学して、アニメを学ぼうとしたんだけど、ちょうど、あれなんだよね、手書きアニメがなくなっていって、アメリカ、
ガンガン
ね、うん、そうそう、ちょうどその端境期で、多分確かね、彼はね、あ、今アメリカにいてもあんまり意味ないやって言って、うん、軽やかに帰ってきてるんだよね。
そうですね。う
ん、すごいよね。まあ、ほんと頭のいい人、センスのいい人だなと思ったんだけど、モッチさんはどうでしたか？
僕。
モッチさんもご覧になったって話でしたね。
そうですね。一応、その、本放送っていうんでしょうかね。まあ、最初、一応、まあ、録画タイトルの中に入れてはいたんですけども、まあちょっと1話2話見て自分には合わないなと思ってちょっと切っちゃったんですね。うん、で、その後ガンプラジオでちょっと話題になったので、改めてまた1話からその一気見してまあ最終話までは一応全部は見たんですけども、
うん
うん、やっぱり僕的にはすごいハイスピードのハイテンポの流れにちょっといまいちついていけなくて、なんていうのか、もう、セリフが終わる前にもう、重ねてくるようなテンポじゃないですか。
うん、そうね、
僕はなんとかって言ってるのには、うん、だってやー、どうやーっていろんなキャラがうわーっとこう、同時に喋るっていう、あの感覚がもう、頭の中でパニックになっちゃって、
うん。
うん、ほんで、もう、オープニングがダーンって始まって、で、オープニングもなんか、Aメロの出だしのところだけで、パッと次に映っちゃって、みたいな。あの、テンポが、あれ、なんか、海外アニメとかによく見られるパターンなのかな？そういう、
うん、
言葉、じり、最後まで言葉を聞かずに、もう、 畳み込むっていうのは、日本は誰が何をどうしたで喋るじゃないですか、
うん、
僕昨日遊びに行ったんだよねって言うじゃないですか。でも海外は何をいつ誰がになるじゃないですか。遊びに行ったんだよね昨日僕がみたいな文法になるじゃないですか。
そうなんですか。
そう、
ちょっとそれは分かんなかったけど。
なので、うん、よく言われるのが、だから先に結論が来るから、僕遊びに行ったんだよね。なら、もう、昨日僕がっていう前に、僕もそれ行ったんだよ。面白かったよね。っていう相槌を入れちゃうと。なので、言葉がこう、重なるっていうんでしょうね。もう言葉を最後まで聞かずに、もう自分の話を始めるっていう形になるらしいんですけども、それを、ミルキーハイウェイは日本語でやってるんで、すごい、なんていうのか、もう同時にいろんなキャラクターが、わちゃわちゃーっとなってるっていう感じで、全然その見ててイメージがわかないって言いますか、どうなってるのっていうのがわかんなくて、これは多分僕のもう頭が回転が弱いからやと思うんですけどもね、もう最近の若い子が逆にそういうノリの方が受けるのかなっていうのは、
あ、最近の人も。最近のおっさんも面白かったんですが。
監督さんのテン、センスとかもあるかもしれないんですけども。まあ一応僕個人的には、そんな感じはあったんですけども、とりあえず最後まで見て、最後の12話だけちょっと、急になんか壮大な物語になって、今まではなんかすごい日常的な話を淡々と、するっていう感じやったけども、急になんかこう、敵が襲ってきて、大ピンチになって、主人公が、わー、なんとか死すみたいな感じになって、わー、どうなるんやろう思ったら、なんか巨大ロボになって、みたいな。
あ、言いやがった。
で、最後、どんでん返し、みたいな。まあまあ、オチは言わないですけどもね。まあ、そんな感じの、もう、壮大な感じになって、まあ、12話だけはちょっと、おっとは思いましたけど。
亀山監督は、テキストがいろいろ最近いっぱい発表されてるんだけど、はあ、まあアニメのステレオタイプ的なセリフは入れないように心がけたっていう、発言だとか、
そうでしたね、
会話のテンポ感、カット割りやカットの尺を厳密に決めてしまいましたって書いてあって、これって会話を先に録音したそうですよ、基本的にはね、台本から。
らしいですね。
で、それに絵を合わせていったっていう手順で作ってて、会話のテンポ感を大事にする作り方をしたってことで、もつさんが言ってることはまさにそこをついてるんだと思うんだよね。
う
ん、
そうですね。なんで、すごいその辺のセンスはあって、これがもしアニメとかじゃなくて、例えば舞台とか、実写、ドラマとかだったら、また、イメージは違ってくるのかなとは思いましたけども。
まあ、僕は、その、もちさんが、ちょっと苦手だったなっていう、ところ、それが存在するのはわかるし、で、僕はそれを気持ちいいと思っちゃったんだよね。
はいはいはい。
よまえさんどうでした？
あの、家系が楽しいと思って見てたんです
か？まあ、そうだよね。
なるほどね。なんで、やっぱりそこのところが、
ぬるかそるかですね。
っていうことですかね。僕はちょっと、要は古いタイプの人間やっていうことですね。
いや、古いタイプっていうか、アニメに詳しいから、ちょっと引っかかったってことじゃないの？つまり、新しいものを、新しいとして受け入れて、自分に合わなかったって、いう感じだから、まあ、妥当な見方なんじゃないのかね。あのさ、第2話のさ、誤発信でさ、カートとマックスって登場人物いるじゃないですか。
あの、男の子。
あの二人が、はいはい、そう、髪を直してるところがあるんだよね。
はいはいはい。
あそこでね、秀逸だなと思って。
ああ、やっぱり。
日常芝居を、だからスピーディーな展開なのに、ああいうなんかこう、日常芝居を丁寧に入れてきてて、それがちゃんと意味があって、キャラの説明にもなってて、空気感の説明にもなっててっていうので、なんか、すごいね、あそこで僕ね、あ、いいなって思っちゃったんだよね。まあ、第2話の、リサーメさん、第2話の、カートとマックスっていう登場人物が、二人で髪直しながら雑談するところ、ぜひ見てみてください。 僕すごい好きです。
僕特に片っぽのキャラはいくら触ってもその髪型動かんよねっていう髪型やもんね。
そうなんだね。
もうあの二人の絡みのお話としては、カナタが絡むのは面白かったなって思いましたね。
カナタくんね。
カナタくんなの？ちゃんじゃなくて？
あれ、ちゃんなのか、あれは。
一応声は女性。
総長。うん、あれは。あ、総長か。総長の方か。ごめん。総長は女の子だね。ごめん。
なんか、
僕は
やたら。
交代の方かと思
う。カナターとかって。うん、なんか、広い目に遭うというか。なんか。
かなた
かなたじゃなかった、
ね。総長ですよね。だから、総長のこと言ってるんだよね。
いや、かなたじゃなかったでしたっけ、なんか。かなた
の方
ちっちゃい
子。ちっちゃい子っていうか、触覚が2本出てる方のキャラの。ちっちゃい方ね。
触覚が2本出てるキャラで、大きい子とちっちゃい子が いたじゃないですか。うん、そのちっちゃい子の方。
うん、よく硬直させられた人ね。
あ、そう。うん、硬直させられたっていう子をね。で、あの子が今までは、なんかこう、大きい子に迷惑ばっかりかけてた、みたいな感じだったけども、私にだって、できることがある、みたいな形で、なんかこう、壊れた何かを修理しようとするシーンがあって、うん、で、男の子のキャラクターに、肩車、みたいな形で、修理をしてたと。で、大きい子が、その、男二人と一つの空間の中でいるっていうことで何かこう誤解をするシーンがあって、で、なんか男の子がバランス崩してバターンと倒れたところに、その体の大きい子がわーって飛び出してきたら、なんかその、彼方を押し倒してるような感じになって、で、それを見てフリーズするっていう。あれはなんかこう、ミルキーハイウェイの中で唯一のそういうちょっとセクシー。
ミルキーサブウェイね。
ミルキーサブウェイの中で唯一のそういう、なんかちょっと、エッチじゃん、エッチとまでは言わないけれども、うん、なんか、ああ、そう、こういうやつも入れるんやっていう、うん、感じで見ましたね。
それは、唯一っていうことじゃないよ。例えば、二人の男の子が話をしてて、いや、ズボンでーすっていうのがあったじゃないですか。なんだ？
それは、なんかでもどっちかっていうと、下ネタっぽい。まあ、男の子がよく言う。
あ、下ネタはエッチじゃないんだ。ごめんね。ごめん。はい、もういいです、いいです。すいません。今の話はもう結構です。はい。だからさ、ミルキーサブウェイのいいところっていうのを今言ってて、その、たったの短い時間の中で、キャラの成長があったっていうことなんだよね。男の子二人、カートと、なんだっけ、ドワーフでしょ。あ、そうか、そうか、マックスか。で、その二人もありがとうって言われることがないから仕事辞めて、あれしたけど、うん、ありがとうって言われることで、自分たちが、こう、なんだろう、行動原理がちょっと変わったよね。
そうですよね、なんか、積極的になるっていう。
うん、いや、僕はそういうところも丁寧に描いてあったから、それはとってもいいなと思ってるんだよね。
そうですね。
うん。うん、どうですか、ヨマイさん、他には。
他ですか、いや、お二人で大体話してくれたなぁ。
うん。
ああいう、何やろ、レトロというか、なんというか、
うん、レトロフューチャーっていう感じですかね。ね、ノリ的にはすごく、設定は SF だけども、ノリは、すごい、なんか昭和チックな。
まあ、やってること
やってることは、うん、昭和チックな感じですね。それを、なんか今風の、そういうセンス、まあ、そのスピーディーな感じで、もう、タンタンタンタンと会話が進む感じで演出してるっていう、なんかそんな感じはしましたね。
ああいう、何やろ、スペースレトロっていうか、何ちゅうか、ああいうのって、いつから流行り出したんかなと思って。
流行り？
うん、ああいう、何やろ、んな未来ならんやろっていうね。ああいうレトロな宇宙未来みたいな。
スペースダンディとか？
スペースダンディもちょっと、まあ、系統といえば系統ですけど。
うん。ね、僕はね、
的な。
あのね、似てると思ったのは、僕はガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの一連のシリーズですね。でも、それだともうごく最近だよね。もっと前になかったかって思うんでしょ？うん。うん、
僕はパッと向かい込むゲームですけども、スペースチャンネル5やなくて。
ああ。
それわかんないや、僕は。う
セガ系。
あるんですよ、ね。うん。ああいうのって、ね、こう結構脈々とあるなぁと思うんですけど、でも、いざ系譜を系譜を考えてみたら、どういうあれがあるのかなっていう、やり始め、言ったら多分まあその、実際当時の70年代あたりのそういうトランポランナー、SF 映画がもちろん元なわけですけど、あれを、あれが80年代スターウォーズだ、なんだってなってから、ダサいの、ヘボイのって言われたのが、やっぱり再評価されて、あれはあれでええんやんって言うてまた、用いられるようになってきたわけで、ああいうデザインセンスというか、フィーリングが。あれ、どの辺でそういう、また復権があったんかな、っていうのはあるんですよね。
僕は。これは、リスナーさんの話題にしてほしいね。だから、ハッシュタグで、皆さんぜひ教えてくださいよ。で、もちさん、僕がですね、何ですか？
僕はちょっと、まあ、同じ系譜かどうかはわかんないんですけども、そういう、まあ、なんか、宇宙を舞台にした、コメディみたいな感じで、まあ、時々、ちょっとシリアスがあって、みたいな、作品で言えば、今というか、もう終わりましたけども、この、春から夏にかけてアニメにもなったウィッチウォッチを書いてる作者の方が、前に連載していて、もうこれもアニメになったんですけども、彼方のアストラっていう作品があったんですけども、うん、
それは漫画ですか？
それは漫画が原作で、まあアニメにもなったんですけども、はい。それをちょっと連想したんですよ。で、そう言って、まあ、宇宙を、まあ、旅するみたいな感じのドラマなんですけども、その、若い男の子、女の子が一つの宇宙船の中で、なんかこう、わちゃわちゃするみたいな。わちゃわちゃしながら、まあ、こう、まあ、いたらもう。
銀河鉄道39じゃん。
なんですけど、もっとギャグより、だから本当にウィッチウォッチみたいな感じのノリ。
ドタバタ
ギャグもありつつ、真面目なのもありつつみたいな。で、ほんのり恋愛もありつつみたいな感じの作品としては、なんかそれをちょっとノリに浮かんだって感じですかね。
うん。考えたら結構そういうのを探したらあるんかな、もするけど、どうやろう。
まあ探したらありそうですよね。
まあね。
まあこの辺も皆さんの意見を。
ないような内容であるような。
まあ皆さんにもミルキーサブウェイおすすめですんで、またハッシュタグでも。
通勤の電車乗ったら次の駅、目的の駅に降りるまで2、3本見れますからね。
本当そうですね。
ちょっとアニメつながりで一つお話しさせてもらってもいいでしょうか。あれ。反応がない。とりあえずこの2025年夏アニメの中で僕が今回一番最後まで見て涙腺が緩んでしまった唯一の作品があるんですけども、なんとそれが以前にもちょっとお話ししたターキーなんですよ。
終わったんですか？
もう終わりましたね。はい。まあ全12話で綺麗に落としましたね。まあ出だしはね、こう、高校生のボーリング青春アニメかなと思わせといて、なんかこう、いきなりタイムスリップして戦国時代に行くっていう、始まり方をして、なんじゃこりゃっていう。これは名作になるのか、迷う方の名作になるのか、どっちか、かなと思ったんですけども、まあ見終わって、まあもちろんその突っ込みどころは多々あると思うんですよ。そういう時代交渉とか、あとそのタイムパラドックス的にどうなっとんやっていうようなのは、まあいろいろ突っ込みどころがあるんですけども、まあ、この秋アニメの中で、まあ他にもね、いろいろその、例えばまあダンダダンとか、怪獣8号とか、ビスクドールとか、なんか、他にもね、ちょっと名作はあるんですけども、全部、ルリの宝石もそうなんですけども、なんていうのかな、途中で終わってるんですよ。
何が？
要は、まあ、漫画原作の途中で終わるっていう。要は最後まで。
今まで言うたタイトルのことですね。
そうですね。 うん。うん。まあ、原作ありきだからっていうのもあると思うんですけども、例えばフードコードで、また明日とかフェルマーの料理とかも全部そうなんですけども、うん、まあ、言ったら、原作の、まあ、1話から、ね、何話目でみたいなのをやって、まあ、終わりみたいな。まあ、もちろんその、まあ、終わらせるような演出で終わってはいるんですけども、話としては、まあ、途中で終わってるんですよね。で、まあ、2期があればいいな、3期があればいいな、みたいな感じの終わり方なんですけども、このターキーはもう完全オリジナル作品で、まあ最初からまあ全12話っていう形で決まってるから、もうちゃんと12話でもう物語が完結してる、まあ唯一じゃないですけども、僕が見た中では唯一の作品だったので、で、まあ最後まで見終わって、なんかこう、ええな、ジーンとなって、こう、目から何か熱いものが込み上げてくる的な終わり方をしたので、
うん、
僕は良かったと思いました。
大穴です。大穴やったと。
まあ僕の中ではこの2025年夏アニメの中ではもう本当にまねそういう意味で一番だったかなと思ってます。
うんうん、はい。なるほどね。
うん、
ああじゃあターキーちょっと見てみようかな。
ちょっととね、うん、そういう、その戦国時代とボーリングを、なんとか、こう、結びつけようってして、ちょっと強引な展開とかもあるとは思うんですよ。ただ、まあ、それを、踏まえても、やっぱりそういう、うん、最終的にはそういう、命がけのボーリングをする展開に。
あ、ボーリングするね。
うん、うんとね、まあね、一応ボーリングアニメなんで。はい、終始ボーリングアニメなんで。うん
ボーリングで敵兵倒されてました。
まあね、だからそういう、ね、なんとかしようとするって、ボーリングでなんとかしようとするのが、
うん、
まあ、ね、強引といえば強引なんだけども、まあ言ったらそういうアニメなんで、
うん。
なんで別にボーリングやらんでもええんちゃうとは言われればそれまでの話だけども、まあそこであえてボーリングを結びつけて、で、その落としどころとしては、まあこれ以上ない、うん、形になったんじゃないかなとは思いました。
お
はい。僕は個人的にそう思ったんで、な他の人の意見とかもちょっと聞いてみたいところではありますけども。
うん。まあ、オリジナルアニメだもんね。はい、偉いよね。それは偉いと思う。それはもう偉いと思う。
まあ、キャラクター5人もちゃんとこう書き分けられてて、でちょっと裏テーマで、ね、高校の名前が一国館高校で、まあ、主人公の、うん5人の名前が、おとなし、一ノ瀬、二階堂、三鷹、あと五代っていう、どっかで聞いたことがある名前だったり、うん、っていう、
おっさんがニヤッとすると、
うん、ちょっとね、うん、おっさんホイホイ的な要素もあったり、とか、いうところも含めてよかったなぁと、心に残ったアニメでした。
うん。
はい。
なるほど。うん。
どうしもとむ。
だそうですよ。ターキーは今ね、探してたんだけど、誰かが面白かったってあげてくれてたんだよね、ちょっと。
あれ面白かったでしたっけ、うん、途中で挫折したじゃなかったでしたっけ
だけど見ただったよ。最後まで見ました。あった。ザッシュさんが、
はいはいはい、
放置したけど、昨晩最終回まで見たと。で、普通に良いアニメでしたって書いてくれたんですよ。
普通か、うん。まあまあまあまあまあ。
普通に良いアニメを、うん、ね。
まあでも
普通かっていうの
がいいですよ。
これは、
はい、
うん。
あれですよね。まあ日本人がよく普通に美味しいっていうのはあれ決してね悪い意味ではないですからね。
そうだよ。うん、そこ掘るんだ。うん。これ褒めてるよ雑誌さん。
そうですね。うん。
うん。
日本語としてはあれかもしれないけども、はい、でも意味合いとしてはうんいや。もっとこう、まずいと思ってたのに、普通に美味しいみたいな感じの。うん、もっとはちゃめちゃなアニメやと思ったら、意外にいいアニメやったっていう。
ザッシさんはそう言ってますよ。
うん、僕もなんかそんな感じでしたね。
うん、わかったわかった。うん、それはすごい伝わりましたよ、ほんと。
ああ、
うん、
伝わった
な。はい。じゃあね、さっきやろうとしたメールの話にちょっとまた戻りますよ。
はい。
よまえさん、クレモ系青葉店長のぼさんのメールお願いします。
はいはい、拝読いたします。クレモ系青葉店長のぼ様、男性中国の方、メッセージです。
ありがとうございます。
魔漢の虎さん、 バカンの虎さん、はい、浜よりさん、もっちさん、
はい、
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。クレーモ家青葉の店長のぼです。
お世話になってます。
今日は展示会の告知をさせてください。
お、どうぞどうぞ。
11月15日土曜日、16日日曜日にクレモ家青葉主催のプラモデル作品展示会をクレポートピアパークで行います。
お
ー、今回で3回目の開催ですが、前回好評だったクレ艦隊ユーナギ隊のラジコン観戦総公開も同時開催します。
すごい、クレでやるんだ。
いつもは大和ミュージアム裏の通称大和池で各館走らせているのですが、
うんうんうん、
現在大和ミュージアムが改装中のため、
あら、
新造館の制作ラッシュで今回の総公開に合わせて進水式をするべく中ピッチで建造中との噂も聞いており楽しみです。
なるほど。
これはそういうラジコンが置いてあるっていうことなんですか、準備、向こうが用意してあるっていうことなんですかね。あ、
この、現在、大和ミュージアムが改装中のため、新造館の制作ラッシュっていうのはちょっとわかんないですね。このつながりが。
はい。ちょっと我々、わからんものにも、ちょっと教えていただければと思います。
うん。うん、改装中だから、みんな新造館を作ってるってことだよね。
いや、うん、それか、うん、ちょっとその辺すいません。物を知らずに申し訳ないです。続きをお願いしますね。
うん、すいません。
もちろん作品展示会の方も昨年同様に2会場をお借りして、できる限りたくさんの方々に展示してもらえるようにしております。うん、
すごい。
また未確認情報ですが、九州方面からかなり有名なモデラー様が多数。
これなんて読むんだろう、なんて読
むんだろう。ライクレ。
ライクレ？ライクレ？
クレにお越しということで、との噂も耳にしております。
なんだ工場長のな。うん。
どうだろう。
見学、駐車場無料なので、お時間がありましたらぜひ遊びに来てください。
うん。
以上、クレモ家青葉プラモデル作品展示会2025の告知でした。
はい。
ありがとうございました。
バカンの虎様。当日はまたしても岡山未完成チームの展示会と重なってしまいました、
うん、
もしお時間がありましたら岡山の帰りでも寄っていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたしますという、うん、メッセージいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうござい
ました。
うん、去年は真田工場長さんとめっちゃ長く話ができたんだよね。
うん、
こちらでね。ただまあ岡山に九州、あちら中四国 AFV の会の打ち合わせをしたいんで、うん、岡山に行くことになってるんで、
ほうほうほ
う、うん、ちょっと弱含みなんですよね、今年はね。うん、
岡山。
はい、でも、ありがとうございます。
兵庫県の隣。
うん。うん。うん、そうだよ。そうだよ。うん。これすごい、立派な、広さが確保されて、いろんな、モデラーさんが集まってたので、去年も今年も、うん。うん。まあでもリスナーさんもいらっしゃいますからね。
ね、
うん。だから、岡ひいさんとかね、塾長さんとか、
うん、
男塾の皆さんというべきなのかな。うん。よくて、まずご正解をお祈りしております、基本的にはね。
そうですね。
うん。また、告知直前でもハッシュタグでもいいですし、念押しのメールいただければまた読みますので、
そうですね。
よろしくお願いしますね、ほんとね。
うん。お祈りしております。
はい。それでは、ハッシュタグに行きたいんだけど、もつさん、行っていいですか？
まあ。
もう、いっぱいいっぱいか。
いや、まあ、まだもうちょっと時間はありますので、
うんうん、今回もハッシュタグたくさんの人にいただいていて、はい、しかも濃いハッシュタグというのかな、拾い食いと言ってますが、読みたいのがハッシュタグいっぱいあってですね、皆さん本当申し訳ないけど、すごい面白いのに、読めなかったら本当にごめんなさいね、って思ってます。今回は特にですね。
うん。
まず最初は HAC 研究会さんですね。
はい、ありがとうございます。
彼は、真田工場長の個展にも、また大森騎士さんの展示会にも行かれて、ハッシュタグつけて、つぶやいてくださった、本当に立派な若者ですね。
はい、うん。ありがとうございます。
ちょっと心配なるのが、なんか部室に で、模型をしてると。近代模型サークルさんなんですよね、この人はね。うん。で、なんだか、今日は物質が使えないので忍び込んで簡単な作業だけしましたとか。どういうことみたいな、ちょっと不安になるような。
大丈夫
あの。学生、それが学生の本分
あ。そうそうそう。まあ僕はね、物質は24時間使えたんだよね、僕らの時代は。もうクソ古い時代ですけど。うん。だから、ちょっと大変だなと思うね。うん。そうそう。あとはね、ヨドバシ博多に、展示をされてるそうです。あの、ジークアクステーマで、マチとニャーンとジークアクスを、あの、彼の作品が置いてあるそうですよ。ヨドバシ博多。はい。それからあとは、あの、いろん、あの、デカール貼ったら崩れたっていうのがあって、これが一番新しいやつかな。
は
い、
うん、そうですね。
ガンダムのデカールって、これよくあるよね。
そうなんですね。
うん、古くなるとね、すごい傷んでることがあると思う。僕もよく経験しますね。まあ、ガンダムのデカールが特にっていうことなのかどうかわかんないですけどね。
どうなんでしょうね。
品質的にはね、とにかく買ってきてすぐ使った方がいい感じですよね。
冷静なんですね。
うん。で、あとはまあ、あれだね、あの、ばらけないように上から、あの、塗って、はい、マイクロスケールのなんだっけ、あれを塗って、やるとか必要なのかもしれないと思ってますね、最近はね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
7ついただいてます。で、次は青巻主任様で、これも7ついただいております。
ありがとうございます。
デカールに紐付けると、あの、タトゥーシールってのが最近あるじゃんね。
あの、あるんですか？
肌につけるやつですか？
うん、そう、印刷して肌につけるやつなんだけど、はいはいはいはい、で、この方がデカール用紙よりも、20年くらい前のデカール用紙よりも、品質は良くなると。
うん、
おっしゃってて、塗装のね、あ、塗装じゃない、印刷のね、
うん、
っていうことで、教えてくれました。これ、タトゥーシールの方、ちょっと僕、興味あります。うん。それから、
はい、タトゥーシールってのは、それは、あの、模型店とかで売ってます？
いや、売ってないでしょう。
ね、
僕が見てるのは、100円ショップの、なんか安いコスメコーナーがあるじゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど。
中学生とかが、ちょっと買ってみるみたいな。
ネイルみたいな、シールみたいな。
そうそうそう。そういうところにあったと思いますけどね、僕はね。うん。あとは、あの、ガンプラジオの話に合わせて、文武春だっけ？
はいはい、はい。
あれは、宮武さんの文の青春ですねって教えてくれました。ありがとうございます。
ああ、そうです。それは、あの、僕が、まあ、言った方の文武春で、まあ、トラさんが言ったのは、あの、しげの修一先生の作品に登場する、
ね。どうも違いますね。今ね、購入してるんだけど、文武春じゃなくて、やっぱね、駒軍だった気がします。
駒軍はバリデンですね。
の前に短編に出てきてるんですよ。バリデンよりもリアルな絵で。
はい。
まあ、また今調べてます。はい。青巻主任様ありがとうございます。
違う作品で出てたってことですかね。
そう。バリデンの前ですね。
へぇ、
うん、ヤンマガの読み切りでした。うん。女の子の顔も、茂野修一さんの有名な絵柄の感じではなかったですね。イラスト漫画的な感じもあって。うん。だから僕同じ人だと思わなくて、あっちの時バリバリ伝説、ね。
ああ、なるほど、
うん。はい。青巻主任様ありがとうございました。今の時間だってことですかね。
あ、50です。
はい。じゃあ、もうちょっと頑張ろうね。もうちょい行きます。今日は。
はい、
うん。これ、頑張らないと、こなせないぐらいたくさんいただいて嬉しいんですけど、まあ、嬉しい悲鳴だよね。次が、はい、足650さんです。
はい、ありがとうございます。はい、
まず、この前の、放送で、僕がアドバイスっていうか、まあ、僕は、行きつ戻りつしますって話をしたんですよね。
うん、
その話をありがとうございますっていただいて。
はい。
いや、そんなありがとうございます。僕も嬉しいです。あと、ゼクスフースラーが、完成したんですね。おめでとうございます。うん。で、5年前の作品と、腕上がってるんじゃないですか。で、上がってますよ、これ。めちゃくちゃかっこよくなってると思うな。うん。本当にいろんな、なんだろうな、塗装とか、一つ一つの工程で、なんだろうな、こうしたらよかったとか、これは失敗、いや、これはうまくいったとか、そういうのを、上げてくれてて、これってやっぱさ、一番 技が、技術がついてる時だよね、こういうのって、いちいち、ちょっとこう、センシティブにさ、この言えるっていうのは。だから今、足650さん、すごい楽しいんじゃないかなって思いました。ハッツいただきました、ね。これが楽しい時だと思うんで、なんかね、あれですね、やっぱ、成功ばっかじゃなかったから、僕も昔から。だから、楽しく作れたらもう最高ですよ。でもこれ、成功ですよ、ボータンをね、
うん。
はい。ありがとうございます。8ついただきました。次は、真田工場長さんです。
ありがとうございます。
6ついただいて、古典のことで、こう、日に日に苦労されてることが、楽しまれてることが分かって、るんですけども、YPF さんが、オープンの時に彼自身は、仕事だったんですけど、奥様が持ってきてくれて、手作りの電飾花輪ってのがあって、それが電飾花輪。ハッシュタグで見れますから、ぜひ見てください。これすごいですよ。
そんなんあるんだ。
いや、作ったのよ。全部手作り。すごい。もちろん卓上に置けるような可愛いやつだけどね。でも電飾ですよ。あとは、AK モデリング氏のところに、YPF さん、真田工場長が、そう、AK モデリングさんのところに、工場長、YPF さん、カボちゃんの3人で行ってきたって書いてあって、楽しそうですね。
いいな。
いいですね。素敵な奥様にも感謝だそうです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
真田工場長、お疲れ様でした。いいもん見せてもらいました。
お疲れ様でした。
はい。やる気が出ました。ありがとうございます。次が、ハリーさんです。
ありがとうございます。
はい。5通いただいてますね。やっぱり田中工場長さんの、ディオラマを見て、
はい、
自分が学んだことっていうのを、これはセンシティブに書いて、ディオラマを作ってる人なりのこの、らしい感想が書かれてますね、ぜひ皆さんも、ハリーさんで検索してみてください。
見てください。
は
い、
で、あとは、ゴジラ買ったりね。
ゴジラだね。
いや、いつ作るねん、作るんって考えながらも買っちゃったっていうね。いやー、こういう買い物しちゃうよね。わかるな。
はい。
ぜひ作ってください。
安くなってたらね。はい。次は、やっとラッセルさんですね。
ありがとうございます。
はい。ずっとヒソネとマソタンのスクラッチをされてるっていう。やつですよね。
そうですね。
あと、10月12日に、ウィル・アイチ。
え?
っていうところで、
ウィル・アイチ、
第3回プラモ第二帝国展示会っていうのがあるらしくて、
そんなん
それに向かって、ハッシュタグ見てないな。
いや、じゃなくて、僕、ウィル・アイチ仕事で行ったことあるんですよ。
ああ、だから、ウィル・アイチって書いてあったポスターがつけてあるからさ。
だから、
ただね、
びっくりして、あそこって、なんていうのかな、女性会館っていう名前がついてて、まあ主に女性の方が、まあ利用するために作られた施設なんですけども、とかと思って、そういうプラモデルのイベントをやるんだっていうか。
9時から17時ってことでポスターが添付されてますので、
はい、
これも言ってくださいね。ぜひ。ヒソネとマソタンは、お二人は見た?
あ、はい。見ましたよ。
これ、ジョアがあるのは、これ、ジョアおばさんだっけ出てたよね。謎のジョアおばさん。実は、ラバウルの天女って呼ばれた伝説のパイロットっていうね。
はいはいはい。
っていう話でしたよね。やっとラッセルさん、ヒソネトマスさん大好きですね。僕は楽しく読みましたけどね。モツさんどうでした？
あ、まあまあ。僕はあんまりミリタリーのこととかちょっとよくわからないで、まあ、本当の意味で楽しめたかっていうとちょっと、ね、そういう詳しい人からすれば、はとかって言われるかもしれない、
ね。いや、でもミリタリー要素はあんまり関係ないと思ってる、
ね。まあまあ関係なくて、作品としては面白かったなと。
そうだよね。やっとらっせさん、ありがとうございました。もしかしたら、もっちくんが、ウィル・アイチに現れるかもしれないので。
タイミング次第ですね。
2025年10月12日、9時から17日です。
どうかな?まあまあ、その時になっていけるかどうかですかね。
はい。 よろしくお願いします。やっとるせさん優しくしてあげてください。次はテックアの丸さんです。
ありがとうございます。
ご通いただいています。これ 3D でフルスクラッチした、なんだっけ、この船なんだよ、アスキューか、ヒューガか、ヒューガか。やっぱり当然かもしれないけど、キットより 3D 出力品を塗装した方がかっこいいよね。うん、どこがとは言えないんだけど、まあ、少なくとも甲板の面一感は圧倒的に、いいよね。
うん、
キット、フグミよりね。
うんうん、こんなことができるなんてすごいですな。
そうですね。すごいね。
まあ、ヒューガはやっぱり、今、一部界隈ではやっぱり大盛り上がりという感じはありますね。
どうしてどうして？かっこいいかな。
安心メトリーな宇宙艦ってなかなかないじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
ですかね。僕は勝手にそう思ってますけどね。
うんうんうん
うん。アスカとかエルはこっちの方が好きっていう人が、宇宙出の方が多いんじゃないかなという。偏見がありますけどね、私は。
うん。いや、でもかっこいいよね、確かにね。うん。なんだ、アンドロメダを空母にしたやつより。
そうですね、空母らしくて。
うん、そう。これだよ。
あれはあれでって感じで。
ま
あ、あれ
は航空戦艦
のこうだ。って感じがしますけど。
あ、うん、確かに。確かにです。はい。
ヒージ頭っていうね。
そうそう。はい。アノマルくん、ありがとうございました。
はい、
次は、雪崎の父くんです。9ついただきました。
ありがとうございます。はい、
うん。まあ、ドムを買われたっていうの、
うん、
うん、とか、ホットウィールをね、買ったっていう話とか、
はい、
ドムを、銀の成形色にマッキーでクリアレッド的になるっていう、ご報告とか面白いですよね。うん。あと、前の、ガンプラジオに紐付けてもらって、人生を変えたガジェットは、キャノンパワーショット SX1IS かな、
うん、
うん。これは山井さんなんかご存知ですか、このコンパス、ここでデジカメっていうやつ。
いやー、デジカメは、まあ、デジカメ
はそう
ですけど、
まあそうだよね、
デジカメはいろんなの出ますからね、もう本当に、一時は毎年のように出ましたもんね。
うん、そうだよね。僕、デジカメ案件だとやっぱ QV10 かな。あの時はびっくりした。あ、QV10 っていうのはあれですよ、カシオが出した、手に入る価格で出たデジカメですよ。35万画素かな。うん。すごい粗末なものでしたけどね。動画も撮れませんし。
マビカっていうのが昔ある。昔もさらに。
マビカあったね。
コロッピーかなんか使うんじゃなかったでしたっけ？
あ、そうそうそうそうそう。僕、アップルの、デジカメも使ってましたよ。
おう。
でもそれより QV10 のがずっと良かった、
うん。
なるほど。マビカありましたね。うん、いや、わかりますよ。このデジカメ、コンデジとか、ちゃんとしたのが出始めたら、それもすごかったもんね。
うん。
うん。うん、で、あとは、お嬢さんと作ってる女神デバイス、完成ってことで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
うん。あとは内容に紐付けて、ハリアーなら任せろってことで、米軍の AV-8B を写真曰くに撮れたんだよね。
うん、
昔ね、
うん。
かっこいいっす。うん、AV-8B もね、B 型も、やっぱりね、このフォークランドでの活躍がベースになって、たんまりとお金が出たんだよね。
なるほどね。
ハリアーの、うん、そう、ハリアーの構成でいいものは作れるっていう、ことで B 型ができて、これはでも、あれだよね。アメリカ主導だからね。
うん。
うん。はい、ありがとうございました。
はい、
ありがとう
ございます。
いつも面白いです。次が、トリフィドさんです。
ありがとうございます。
トリフィドさんもいつも面白いです。
はい。
ソリトンの悪魔話とかもいただいてますが、うん、丁寧組合で、おでんか、作りか、それから、ビンランドサガ、29巻、リスナーの皆さん読まれましたか？僕は読みました。もう3週読んでます。はい。で、やっぱり名台詞ですね。私には敵はいないだっけ、いませんか。何のこと言ってるか分かんないと思いますけど。でもそういう話なんですよ。
トリフィド、お前には敵なんていないんだ。ね。
名言でしたね。あれが本当今、染みますね。
はい、
うん。あと、おいピータンの6巻、カレー心。これ、僕、ちょっとわかんないっす。
うん。
あとは、やみつきカレー味、ポテコ、やみつきカレー味の話とか、あとね、 ダブルデッキ的な道具でダビングができるようになったのが、驚いたっていう、パラダイムシフトだったっていうのを、いただいてますね。もちろん、順法の範囲でですけどね。
あとは、トリピドさんの、ごめんなさい、投稿だったと思うんですけど、テレビに ラジオ、カセットレコーダーがついてるっていうのがありましたよね。
あ、俺、それ、拾えてないです。
よかったから。
僕が拾えたのは、CD や DVD をダビングできるようになったとか、うん、カセットテープ、ビデオテープがダビングできるようになったっていうのはでかかったよね。本当でかかった。
ありがなかったらね、レンタル CD だなんで、CD なんていうのがなかったんですもんね。
そうですね。いやー、リスナーの皆さん知ってますか？レンタル CD、レンタル DVD は知ってるかな？レンタルビデオ？
レンタルレコードありましたね。
ああ、ね、僕は田舎でそれはなかったですね。それはなかった。
学生の頃はもうずっとそれでレコード借りてましたね。
ああ。
LP で？
どっちもですね。ただ、LP の方がやっぱ圧倒的に、種類が多かったんで。ただ、やっぱり、好きなアーティストの、まあ、シングル曲がやっぱりどうしても、まあ、聴きたいと。で、まあ、有名なアーティストだったら、シングルレコードとかも出てたんで、ドーナツ版ってやつも。
はいはいはい。
まあ、枚数は少なかったけども、まあ、出たらすぐに、まあ、借りて、みたいな感じ。まあ、ただ当時はね、もう、パックするだけでも結構な額だったんで、子供のお小遣い的には。
ね。
うん。まあ、でも買うよりもは、あれかなっていう感じで。
いいな、僕はなかったですから、買いましたよ。
うん。
LP を買ってました。
その時はもう録音すること前提で、ね、借りてるんで、もう借りてその日のうちにダビングして、で、その日のうちに返したら、ちょっとでも安くなるみたいなね。
休憩
で安くなる。個人で楽しむ範囲でもちろん楽しまれてますので、皆さんよろしくお願いします。
そうですね。まあ、はい、昔の話です。
うん、まあ、そうだよね。うん、で、あと、生徒、佐藤大輔の生徒を、だいぶ133ページを見つめたという話で、うん、もうこれ熱く語りたいんですけど、もう時間がないんで、ここまでにさせていただきますが、アンガンにジークアクスっていうのを知ってますか？
はいはいはい。
あー、なんか、うん、特集されたらしいですね。
僕、買ってます。あ、買ってますか？まだ届いてないですよ。
まあ、ただ、
販売されてるんですか？
いやー、まだじゃないかな。
さすが、アンアンの表紙だけあって、ちょっとエグザベ君もおしゃれな感じに。
エグザベ君は裏表紙かな。
うん。あとはあれですね、シャアと、
緑のおじさん、
ね。緑のおじさん。
うん、トリフィドさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次はボアさんです。
ありがとうございます。
ちょっとね、
まだ大丈夫ですか？
ちょっと僕、不安になってきてるから、ちょっとごめん、ボアさんのところで、ちょっと、うん、お茶買ってきまーす。
はい、ここで切るわけですね。